教えて鈴先生、相続就活のリアル。ご家族のこれからに寄り添う相続を。相続って誰に相談すればいいんだろう。遺言書ってどう書けばいいの。早めに対策したいけど何をすればいいの。相続ってわからないことだらけで、自分だけで解決するのは難しいですよね。専門家に相談したいけど、相続サービスってたくさんあるし、一体どこに相談すればいいんだろうと悩んでいると思います。相続で後悔する人を一人でも多く減らしたいという思いで、相続を専門とする司法書士事務所の代表を務めている弘樹涼香先生に、身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために、涼先生と一緒に考えてみませんか。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りします。さて、涼先生とは今年度4月から、はい、ニュースを考えようをテーマにお送りしていまして、はい、まあ、これまで紀州のドンファンの相続の行方、はい、これをテーマにお話ししていただきましたら、
う
ん、反響が大きくて
です
ね、分かりやすかったと、勉強になったと
嬉しいです、
声が多く届きました。でこのニュース、
はい、
教えてほしいですとか、はいはい、感想、はい、このニュースこんな風に自分感じたんですけど、うん、鈴先生どう思いますですとか、
はい、
たくさん届いたんですよ、はい、何だと思います。
まあ中山美穂さんのニュースですよね、
はいはい、興奮しちゃった私も。
いやいやいや、
ぜひ私も中山美穂さんの相続については、うん、鈴先生に聞きたいと思ってまして、うん、まあ、報道ですと、うん、中山美穂さんの20億円の遺産、うん、これを誰が相続するのかというところで、うん、まあ、息子さんがいたということで、はい、まあ、長男さんの名前が挙がっていたわけなんですが、うんうん、これは中山美穂さんの相続遺産は全部長男。
そうです、あの普通に相続人の順位でいくと、
うん、
まず中山美穂さん離婚してるから配偶者いないじゃないですか、
はい、
だから
辻仁成さんと離婚されてますもんね、
はい、なので配偶者いないってなると、うん、まあ、配偶者相続人にはならないので、うんうん、じゃあ相続人誰かっていうと、まず第一順位が子供。
これ子供に丸々いくんですか。
そう
子供がいる場合は、
そうまずはそうです。で、まあ、子供が、まあ、今回ね本当に相続放棄したか分かんないですけど、もし相続放棄した場合は今度は第二順位、お父さんお母さんが相続人、
はい、
になって、でお父さんお母さんももし放棄したら、うん、第三順位で兄弟。
あ、そうすると中山忍さんね、はい、妹さんがいらっしゃいますけど、はい、そういう順番、
そういう順番に
丸
々、そう丸々、その第一順位の人がいれば第一順位の人が全部で、第一順位の人が相続放棄したら第一順位の人は最初からいなかったっていう扱いになるので、あの第二順位の人、
今まで2分の1とか4分の3とか勉強してきましたけど、関係ないんですね。
そうなんです、
もう第一、
一人しかいないから関係ないんですよ。
そう人がいるとっていうことなんですね、
はいはい。
うわ、で今回その長男に20億円の相続が、うん、まあ、あるということで、うん、まあ、今回長男さんはその20億円の相続を放棄したんです、
う
ん、
ってね報道されてますね。
そう、放棄したとされているんですが、うんうんうん、そうするとまあご両親に行くのか、うん、まあ、放棄すれば妹さんに行くのかという、うんうん、このあたりはまだ、ね、あの報道はされていませんけれども、うん、いやどうしてこれ20億円の相続放棄せざるをなかったんでしょうか、
ね、そこですよね
っていう、
まあね、実際ちょっと放棄したかどうかとかどういう事情があったかっていうところは分かんないんですけど、まず、まあ、日本の相続税でいうと基礎控除っていうのが、
ね、
まあ、そんな高くないんですよ。で今回相続人が1人っていうことになるので、うん、
はい、
そうすると基礎控除が3000万足す600万かける1人で3600万がまでは税金かかりませんよ、
ね、まあ、一般家庭だったら
ねそう一般家庭だったらねそれでは収まることとかも多いですけど、まあ、20億円あって3600万まで税金かかりませんよって言われたとしてもね、まあ、ほぼまあ20億ですよね、
はい、
税金かかるの。 でそうなってくると、まあ、税率もまあ累進で、上がっていくんですけども、
どのくらいなんですか？
あ、もうね、6億を超えると 55%
です。 55% 半分以上。
そうで、まあ、55% で控除額が7200万ぐらいはあるみたいなんですけども、でもね、まあ、ほぼ半分税金で取られますよね。
それを日本の法律だと、うん、はい、現金って、
あの10ヶ月以内に、
10ヶ月以内で、
そう、現金で一括で払いましょうっていうのが原則。
11億円という額を、うん、
ね、書いてありましたよね。
長男さんまだ10代20代若いかと思いますけれども、うん、10ヶ月以内に現金で11億円揃えて納めてくださいってことですよね、
うんうんうん、基本は。であとは、まあ、円のちょっとこう一括でできないのでって言って分割で支払うとかっていうのも、
そういったものも許されてはいるんですね。
あの、うん、できるんですけど、ただそうすると、まあ、利子がついたりするわけですよ。11億以上結局払わなきゃいけない。
リスナーさんのお声で、うん、そもそもこの相続税の仕組みに問題があるんじゃないかとか
ね、
そういった感想も寄せられていますけれども、
まあ、思いますよね。やっぱり今回の中山美穂さんの場合って、まあ、報道だとその不動産とか著作権、
現金じゃないってこと、現金だったら何の問題もなかった。
そうなん、全部現金だったら、まあ、半分取られるけど、まあね、現金預金解約して、はい、納付で終わりましたけど、
残りの9億円をね、そのまま相続すればいいわけですもんね、
うん、でも、まあ、不動産とか著作権が多いとなると、ね、不動産とかだったら、まあ、もしかしたら、まあ、売却して現金化できますよとかってなりますけど、でも10ヶ月以内に現金にしたいですって言ったら、ね、買う側としても、まあ、買い叩くわけですよ。これあるあるで、
まあ、よくあるんですね。
相続の時のよくあるパターンで、まあね、売る側としてはもう10ヶ月以内にお金用意しなきゃってなってるから、とりあえず10ヶ月以内に買ってくれるところってなると、じゃあ、まあ10ヶ月以内に買ってあげるからちょっと金額安くしてとかってなっちゃうと、本当だったら、ね、例えば3億で売れるところを、まあ、2億5000ですとかっていうのはもうあるあるにはなっちゃうので、だから不動産でもしかしたらその納税するお金が準備できなかったのかなっていうのと、あとはまあ著作権って確かに財産的な価値ありますけど、でも著作権ってあれですよね、まあ、年間で収入入ってくるとかそういうものじゃないですか。今お金にできるかっていうと、ね、難しいですよね。だからまあそこのね、評価とかも私も税理士じゃないんで細かいところ分かんないですけど、例えばまあ著作権のところをまあ相続財産として考えるってなった時に、今収入として、まあ、今お金として現金化はされていないけども相続財産として1億で評価されますみたいに言われちゃうと、えってなりません？なんか それが今回の結構問題。
そのうちの、ね、うん、相続税払ってくださいね、しかも現金で、うん、不動産で払うわけにはいかないわけですもんね、
あ、まあ、仏納とかっていうのも、
仏納もあるある、
あるある、まあ、結構すごい認められづらいらしいんですけど、ただその不動産とかもね、どこの立地の不動産を持っていたかとかね、自宅とかって言われちゃうと、まあね、住んでなければとかありますけど、でもなかなかそこがね難しい。そうだ、今お金入ってくるものじゃない場合、それを相続するとなかなかやっぱり相続人の方っていうのは苦労しますよね。だから中には借金して、
ああ、そういう方もいらっしゃるんですか？
いらっしゃいます。借り入れして相続税払う、だから不動産担保に借り入れして、でもね、借り入れすると金利も払わなきゃいけないし、
今回中山美穂さん本当急でしたからね。
いや、そうなんですよ、お若かったですもんね。で息子さんも若いんで、そうすると、ね、そこの負担感とか考えると、もしかしたら相続するよりも放棄しちゃった方が身軽だって思ったのかもしれない。
もともと資産のある方っていうのはそういうのを見越して対策をね、きっとされるんでしょうけれども、今回はもう対策もできないまま、ね、
まあそりゃそうですよね、本当にお若くって ね突然亡くなっちゃったんで、
そう思うと中山美穂さんの思いってってね、
そうなんですよね。本当はやっぱり息子さんに残したかったとか、ね、あんまりこうね、これも本当か分かんないですけど、親御さんとあんまりね良好じゃないとか、
トラブルがあったとかね、そういう報道もなされてるから、
そうなされてるから、それで法律で見ると第一順位が放棄したってことは第二順位である親に行くなと でも親とトラブルあって、ね、中山美穂さんは本当に親に財産を渡したかったんだろうかとか ね、
まあ、それも遺言書があるわけじゃね、うん、今のところ出てきてないようですからね、うん、
そう、まあね、息子さんとの関係性とかも分かんないんで ね、なんともそこは ね言えないですけど、
いやちょっと私は、うん、まあ、今回相続税についても教えてくださいっていう質問も来ていて、改めて来月以降、
はい、
もう相続とは相続税とは、うん、というところから教えていただきたいと思います、
はいはい、司法書士事務所アベリアは話すたびいい相続が見えてくるをコンセプトに、遺言書作成、家族信託などの生前対策だけでなく、不動産や保険なども含めた総合的な相続プランをお客様一人一人に合わせてご提案いたします。共に築く未来の安心、司法書士事務所アベリアにまずはお気軽にご相談ください。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや司法書士事務所アベリアのホームページへアクセスしてみてください。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りしました。